桜吹雪の
友達100人
できるかな。はい、桜吹雪の桜です。
後半も吹雪です。
はい、この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りしています。
はい、
はい、じゃあちょっとおしゃべりですね。
はい、はい、さくらさん、はい、にとっても思い出の深い、はい、豊島園が先月末で、あの、はい、閉園になってしまったということで、
ね、ここも練馬区だしね、練馬にはちょっとあれですね、はい、なんかね、あの、思い出ありますね。豊島園はね、あの、やってる時はちょっと泣いちゃうから、はい、行かないって友達にみんなに言ってて、でももうその時にテレビいっぱいやってるんですよ、豊島園ね。それもみんな友達から豊島園やってるよって来るんだけど、いや悲しいから見れないって言って、でまあ、ちょっとマツコさんのやつ見て、あ、もうこのあとあんまり見れないからって消しちゃって、な感じだったんですけど、まあ、一緒の同僚、働いてた時の同僚と、豊島園閉まってから行ったんですよ、はい、閉まってから行ったんだけど、ね、木馬の会っていうね、なんかね、正門ところに木馬の会っていう、あの、年パスのとこがあるんですけど、はい、そこでグッズ売り場ができてて、はい、なんかね、3時間待ちですよ、すごい豊島園の。もうね、絶対、でもね、あの、豊島園の好きだった人たちも来てるけど、転売の人たちがいっぱい来てて、
あ、それはね、転売っていうのはね、
私と友達が、まあ、6000、7000買った隣で、9万いくらかびっくりしちゃって9万と思ってカードで買ってて、絶対この人豊島園のグッズ好きとかじゃないでしょうと思って、そしたらメルカリでなんか倍以上の値段でいっぱい売れてます ね。私は売ってませんけど、そうで豊島園ね、あの、まあ、インスタとか私やってるんですけど、はい、インスタで豊島園のね話とか上げてくれる人たちがいっぱいいて、まあ、私も上げたんですけど、はい、でそこで別に私最後まで、あの、その入れたわけじゃないのに、はいはい、でも私一番豊島園がこの人生の中で一番長く働いてたんで、うん、まあ、その偉い人たちとも仲良しだったし、まあ、全部の人たちと大体仲良しだったんで、すごい思い出があって、朝から晩まで働いてっていう、もうプールの時なんかもう1日1人300万ずつ稼ぐ感じだったね。私出会札、入り口のとこに行ったんですけど、まあ、バイトの子たち100人ぐらいとかいて、全部それ組んだりとかしてすごい楽しかったんですけど、でその終わってから行って、で中入れないんですけど、でも自分たちが働いてるその出会札だけはこう写真撮れるんですよ。だから、みんなは入り口撮ってんだけど、私とか友達は、あの、そのチケット売ってたとこの後ろのドア撮ったり写真撮ったりとかしたり、もうなんか懐かしすぎてもう涙また出てきて、結局泣いてたんですけど、でそこでインスタのね、インスタの言ってくれた、あの、上げてくれてる人たちに、はい、みんなにお礼しまくったんですよ、私。なんで私社長でもないのにお礼しまくなんか豊島園、あの、言ってくださったんですね、ありがとうございますっていっぱいしたんですよ、だからその中の一人が、一人つか、まあ、結構みんなメッセージ返してくれたんですけど、その中の一人がなんかマツコさんの、なんだっけ、マツコの知らない世界に出てた人だったみたいで、でそれを上げてて、えっと思って、嘘と思って、あれテレビ出てたんですねって言って、あ、見てくれましたみたいな話になって、はい、でその中に、あ、これさ、後からさやるやつにも関係してくるんですけど、はいはい、あのね、私の大好きだった人も一緒に出てて、あの、子役時代 の NHK の天才テレビくんに出てた、はい、あの、山本龍一さんも出てたらしく、はい、私めっちゃ好きだったのにちゃんと見てなかったみたいで、山ちゃんも出てたんですねっていう話になって、すごいお友達になって、なんか今度、まあ、その人も練馬区だし、まあ、みんな練馬区の人たちなんだけど、なんかやりませんかって誘っていただいたんで、はい、また10月からとかね、私はそういう人たちともやったり、まあ、自分でもやったりとかしようかななんて思ってるんです、はい、あれ豊島行ったことあります？
あの、さくらさんの、はい、ライブも含めて、
そうだ、私ライブ
3回ぐらい行きましたね。
そうそうそう、ステージにも立たせてもらったんですよね、はい、そうだそうだ、
私が行ったのはちょうどその、お前 祭りの時なんで、うん、土日ともなんかいろんなプログラムがあって、うんはいはい、あの入場料ただでっていう、はい、入れるっていう時ですよね、はいうん、子供を連れてちっちゃい方を連れて行ったっていうのはちょっと残念ながら
ないんですね。
なくて、
そっか、そうそう、でサムライローズの時も出たし、それは私の一応まあ、なんだっけ、その取締役の人に言って出してもらって、
あ、はい、
で、まあ、センセーションも出て、桜吹雪も出て、
そうですよね、
まあ、いろんなユニットで出してもらって、そうですね、私もすごい思い入れがありますね、
なかなかちょっと自分が従業員として勤めてたところ
で、そうですね、そう、
でね、
みんな
そう
見に来てくれて、
や
っぱその時もまだ知り合いの人たちいっぱいいて、そう、まあ、取締役を見て、うん、社長だったかな、その時の豊島園の社長の人も見に来てくれたりとかして、あとまあ同僚の人たちも、でなんかおかしいですよね、一緒に仕事してた人たちね、なんかねこの人歌歌ってるよみたいな、そう、そんな感じで、でもよかった、すごい思い出があって、歌えてよかったです、で局長も行きましたよね、近くに、腐るほど行った、だって練馬、ずっと練馬だもんね、え、木馬入ってた、あ、入ってないね、入ってたけど腐るほど行ってたですよね、もうプールといえばね、そう、あ、花火ね、花火はね、でもね、途中でなくなっちゃったの、ね、花火、近隣の人にうるさいって言われてなくなって、あと、まあ、火薬とかが飛び散ったりしてね、掃除が大変なの、あとしたらこの夏お笑いになったんですよ、でお笑いも最初の頃は結構ね売れてる人いっぱい来てたんだけど、だんだん知らない人になってきて、で今度はなんか大道芸みたいになった
り、ね、
そういろんなことやって、ね、いろんなことやったのにね生き残れなかったり、そうでいつもねやっぱねディズニーランドと比較されちゃうんですよ、はい、ディズニーランドって比較されたところで勝つわけがないので
、ちょっと比較の対象にするっていうのがちょっとおかしいですよね。
そうそうそうそう、でもやっぱ従業員はやっぱ悔しいけど、まあそうだねっていう感じで、でも私たちは豊島園愛があったから、で言われようが、まあ、ディズニーランドも行くし自分たち行くし、で豊島園は、まあ、社員だったので、庭の湯もタダだし、プールもタダだし、遊園地も全部タダだったんで、1個のチケットをいただいてたんで、いつでもプール行けると思ったら、プール1回も行きませんでした、私、でも、まあ、家族に貸したり友達に貸したり、また友達に貸しちゃいけないんですけどじゃあ家族のふりして行ってっつって5人まで入れるパスなんです、それをもらってたんで、すごい遊園地は結構行きましたね、まあ、でもまあ面白くないのかもしれない、 あとねももクロとかねそこで会ったりとか、芸能人がやっぱね、やっぱ売れてる人とか、ね、で最後米津玄師さん、米津玄師さんの PV がそこで撮られてましたね、豊島園で、そんな感じですかね、はい、でちょっと先行かないとあれだから、
はい、
はい、じゃあ次行きます、
はい、
じゃあ後半でね、またはい、では後半のテーマの前に前半で出しました、あれいいんだよね、
はい、そうですね、
外国語、英語ですね、はい、英語の答えを吹雪さんお願いします、
はい、問題はですね、スネークインザグラス、直訳しますと草むらの中にいる蛇ということですけども、これどういった意味ですか、どんな人ですかっていうことです、
人物
っていうの例えでもあるんです、
人物、
蛇ですから聖書にもあるようにあんまりいいイメージではないです、
あ、覗きの人、
覗きじゃないですね
局長は、
まあ単純ちょっと単純に考えてみます、蛇が草むらの陰に隠れてって見えなかったらどうでしょうか、歩いてて
怖い、
怖いですよね、
キャーってなるやつ、
そう急に出てきて、
近
い近いから、
え、何それ、全然わかんない、
まあ本当に目に見えない危険ということです、
あ、え、人じゃないじゃん、
人とか言うとやっぱ裏切り者とか いう意味。
そうなんだ。じゃあさ、ふぶきさんみたいじゃん。あ、違うの。
それは浮気。
あ、浮気者か。裏切り者じゃなくて浮気者。
もう不倫まで言ってないから。
不倫なんて言ってないから
さ。何を言わすね。
誰もこの人たち思ってないから別に。
そうそう。あ、そうですね。だからあとは本当に自分の味方、友達だって思ってたのが、実は敵だったとか、そういうことで信用ならんやつっていうか。
それはさ、女同士でよくあることじゃないの。
そうですか。まあ、さくらさんの女性関係は
知りませんよ。いや知りませんよ、知りませんよ。
だから聖書でもちょっとあるように、はい、あんまりいいイメージじゃないんですね。
あ、そういうことですね。
いうことですね。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ次は後半のテーマ、はい、でもね、後半のテーマとか言ってね、ちょっとおしゃべりのとこでいっぱい喋っちゃったんで、であとちょっとしかないし、ね、あと 2,3 分しかない、
2,3 分、
はい、また喋りましょう。
そうですね、
はい、後半のテーマは、はい、子役とか
ね、そうですね。
さっき子役の話しちゃったし、ね、
それはそれは打ち合わせの時で、
あ、そうそうそう。で、違うさっきちょっと、その子役 の、その山ちゃん、テレビ戦士の山ちゃんは、はい、私の子役時代とは全然違くて、もうテンテレの中でもナンバーワンの人気だったんですよ。で、まあ、その知り合いになれてもうすごく幸せで、もうね、だからね、ふぶきさんがね、伊藤司さんに会ったみたいな、それぐらいの嬉しさです。
心臓止まりましたか。
でもよくちょくちょく会いに行くじゃん。でもおしゃべりはしてないでしょ。私一緒にだって隣に座っておしゃべりずっとした。だからそういう感じ、私じゃなくて伊藤司さんに会ったような感じ、伊藤司さんにって言ったら伊藤司さんにね、はい、まあいいか。
いや、さくらさんに会うのが一番嬉しいですよ。
っていうような感じですね、まあ、子役もね、頃はそんなにね、今みたいにいっぱいじゃなかったから、まあ、子役も重宝されたのでね、まあ、いろいろ
人数からすると、今の方が、子役やってる子供
がいっぱいじゃないですか。ピンキリじゃないですか。ピンキリっていうか、親がそういうのやらせたくて、もういっぱい事務所もあるし劇団もあるし、それで劇団儲けてんじゃないですか。私たちの時代は本当に一握りだったから。
あ、そうなんですか、
まあ、私はだからテレビ出てるとか舞台出てるとか、いろんなことして、小学校の時もすごいお母さんたちにすごくなんつうの、出てんのよね、出てんのよねってすごい噂されたん で、ちょっとそれ嫌だったんですけど、まあ、今は子役なんていっぱいいますよ、腐るほど。腐っちゃいけないですけど、渋谷にほら仕事してた時はそこにもいっぱいいたし、NHK も近いし、だからそうね、だから子役のお話とかはいっぱいして、子役の人たちにしてあげてもいいかなと思って。一応4歳からしてたから、
ね、山ちゃん、まあ、あんまり時間もないんですけども、はい、まあ、おいおい聞いて、
そうですね、また今度、はい、話しますか、は
い、じゃあちょっと一つだけ、はい、ちょっとだけいいですか、時間ある限りで、はい、じゃあ一番最初にテレビに子役として出た時のことって今でも覚えてますか。
待って何に出たか全然覚えてないんですけど、
まあ、最初はもちろんお母様に連れられて劇団着って言って、はい、これ撮影よっていう風な感じだったと思うんですけども、その時これ例えばテレビの収録よとかいう風な意識が、その頃
はきっとないですね。
きっとないですね。
きっとないですね。私自由人なんで、多分ああみたいな感じで、あと、まあ、カメラ見ちゃいけないよって言ってんのにカメラ見ちゃったりとか、あんまりそんな思わなかったかもしれない。まあ、ただずっとちっちゃい時から大人に囲まれて、まあ、お金を稼いでたとい う、 そう、まあ、小生意気な子役は小生意気ってことですよ。
そうです。
そんな今もそんなんです、引きずってます、きっと小生意気なの、
子役だけはちょっと中年のおじさんがやるわけいかないですから。
気持ち悪いですね。
そうですよね、
じゃあまた今度こういう話をしましょ う、
ね、はい、時間になる。
じゃあ久木さん、はい、紹介お願いします。
はい、はい、ではこのラジオの SNS の紹介に参ります。 Twitter のアカウント@ピフリネットフォローしてくださいね。 Facebook のアカウントは http://www.facebook.com/ピフリネットです。いいねを押してくださいね。桜吹雪の番組メールアドレスは桜@ピフリネットです。こちらにもいろいろなご意見ご要望をお待ちしております。次回のラジオの更新日は10月5日月曜日となっております。
はい、 桜吹雪の友達100人できるかな。この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。あれなんかさ早かったね。いつもさ、はい、もたもたしてるのにさ
練習したんです
か。そうなんだ。もうあのさ時間ないのに早く言ってよっていつも思ってた。今日早かった。
いや前回のが聞いたんですよ。
どういうことですか。
前回
怒られました。
怒られました。
今すごいハキハキしてた。素晴らしい。はい、はい、じゃあ言いますか、はい、せーの。
次回も必ず聞いてくださいね。
さよなら、はい、またねー。